皆さんこんばんは。おはようございます。このポッドキャストはゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお届けする、ラジオ番組となっております。はい、もう少しで涼しい時期に入ってくるニュースが、ちらほらと見てたんですが、なんか面白いですね。夏の高気圧と秋の高気圧でなんかこう変わってくるみたいな。まあ、あんまりそういうの興味ないんで、あんまり全然知らないんですけど、なんかこう秋の高気圧って言われるとなんかこう涼しいというかいい時期になってきたんだなってことを、結構感じてですね、やっと、皆さんが、本当にこう楽しめる時期、まあ日本というのは本当に最近少ないというか暑いか寒いかみたいになってきたので、まあ、この9月後半から11月後半にかけてですね、皆さんにとってゴルファーにとってベストシーズンがこれからやってくるということで、すごく楽しみになってきました。ということで今回はゴルフクラブの選び方というか、まあちょっとこう気温上がってきてゴルフのこう練習頻度が増えてきてですね、まあ、これから新しいクラブにしたいなとか、まあ、どんなクラブを選んでいけばいいのかなっていうのを、まあ、レッスンをしている中で結構多くの方に質問されると言いますが、まあ、その点についてちょっと今回も、完全主観で皆様にお伝えしたいなと思っております。どのクラブのメーカーがいいとか、そういう話はしないでおこうと思うんですけども、まあ、このゴルフコーチになって、そして僕もゴルフを始めてからいろんなクラブを変えてきました。そしていろんな工房にも行きましたし、いろんなことを調べて、最終的に今のこの現時点での考えというか、過去を振り返ってみて自分だったらこのクラブを選ぶだろうなっていうことを少し今日は話したいなと思っております。まあゴルフクラブにあんまり興味ない方とか、まあ買い替える予定がないという方はですね、まあ、おそらくそんなに面白い内容ではないのかなと思うんですけども、まあさらりと聞いていただけたらなと思っております。そしてその前にですね、前回のラジオを、放送というか発信させていただいて、まあ、それに対してですねコメントをまたいただきましたので、お読みしたいと思っております。ありがとうございます。なおとコーチおはようございます。こんばんは。なんとなく物足りない水曜日が2週続いていました。ありがとうございます。そう言っていただけると非常にやりがいもあるんですが、ありがとうございます。今回の話もとっても参考になりました。私も比較的早くついてウォーミングアップをしたいタイプなんですが、やっぱり漠然とやっていたなぁと思いました。今度からもう少し早くついてパター、練習場パターという順序でやっています。ちなみに雨の時はどうなさっていますか？同じルーティーンですか？という、まあ、最初のちょっと冒頭のコメントなんですが、そうですね。まあ、この方は、本当に、まあ、レッスンでもそうなんですけども、まあ、誰よりも早くついてですね、こう練習場だったりグリーンとかアプローチ練習場でこうしっかり練習される方なんですよ。僕にとってはもう本当に素晴らしい方だなと思うんですけど、もっと早くついてっていう風に書いてたんで、まあそこまで早くしなくてもいいんじゃないかなと思います。もう十分ですね、練習をちゃんと真面目にと言いますか、ちゃんと時間を取られてやってるので、まあ、今のペースで全然いいんじゃないかなと思ってます。そして雨の時のルーティーンなんですけど、これね、まあ雨の度合いにもよるんですけど、基本的に、僕の場合は真剣にやらないゴルフというか、まあ、本当にエンジョイでいいなっていう時は練習場にそもそも行かないんですよね。前回僕がお伝えしたのは、まあ、ガチというか、一日を真剣にプレイしたいなっていう時のルーティーンなんですけども、基本的には練習場に行かないです。 ただ一番練習場に行かない時に一番こう重視してるのは、自分のストレッチだったり自分の体がどれぐらい動いてるかっていうことを結構考えてやってます。そして、まあガチなルーティーンでお話をするとですね、雨の時はこれはねちょっと結構マニアックになってくるんですけど、ゴルフ場の近くの練習場の早朝練習場を探してですね、そこで1時間ほど打ちます。練習場には今屋根があるので、屋根のあるところの練習場を探して約1時間ほど打ってからゴルフ場に入って、そこから同じようにパターをして、アプローチがあればアプローチをしてまたパターをするという感じになります。やっぱりこうかなり雨が降っている時に練習場に行ってこうカッパを着てやるかっていうと、まあやらないですかね。まあエンジョイの時はまずやらないっていうところあるんですけども、まあ、パターは必ずやるようにしています。ゴルフ場に入る時間もですね、まああんまり僕は変えたくないので、早めに入ったりします。まあこの練習場、他の練習場を探すっていうのは結構やられてる方もいると思うんですけど、僕はまあこれをやり始めたのは、実はジュニアのですねレッスンを関西でしていた時に、朝のジュニアってこう朝の7時とか、まあ、6時半とかぐらいにスタートする場合があるんですよね。でその時に朝の4時ぐらいからですね、もう近くの練習場はジュニアゴルファーと親御さんたちでもいっぱいになるんですよ。でそこで練習をして、まあ雨が降ってようが降ってまいが、そこで、ウォーミングアップをしてゴルフ場に向かうんですけども、やっぱこうゴルフ場に着くとですね、まあプレイヤーがたくさんいて、まあ球数制限があったりとか、まあうまく自分のこう何ですか、時間を取れないということがあるので、まあそういった形でですね、近くの練習場を探して朝の4時から、レッスンしたことがあります。いや結構すげえなと思いながら、で、まあ、そこから僕の、まあ、考えも変わってですね、やっぱりこう、打球を打つってことは、やっぱり体をほぐすとか、まあ、調整という点では大事になってくるんで、そうですね、まあ、近くの練習を探していく。もしなければですね、僕は室内だったり、ロッカールームで、ストレッチするだけでもいいと思います。無理にカッパを着て練習場に行くっていうよりは、まあそれよりも、まあ自分の、こう、プレイ中の雨の時の対策をしっかり行って、余裕を持って、パターンにフォーカスするっていうのは結構いいんじゃないかなと思ってます。まあみんな雨の日っていうのは、まあ崩れやすくなったり慌ただしくなってくるんですけども、他人とこう差をつけるためにはやっぱり、そういった余裕だったりグリーン上だったりするんですよね。なのでまあそのあたりぜひ参考にしていただけたらなと思います。まあ、ちょっと続きをね、読ませていただきます。ナオトコーチのアドバイスは説得力があり、とにかく素直にやってみようという気になります。母が生きていたら私の言うこともそのくらい素直に聞いてくれたらねえと苦笑いされると思います。なるほど。あ、そういう感じだったんですね。まあまあこのあたりはなかなか、コメントしづらいというところもあるんですけども、まあ自分のね好きなことに対してはまあ素直に人はなれるんじゃないかなと思います。ナオトコーチのおかげでやる気が出てゴルフを楽しんでます。これからもよろしくお願いしますとコメントいただきました。いつもありがとうございます。そうですね、なんかこのやる気が出てゴルフを楽しんでいますっていうのは僕の中ではすごく嬉しくて、まあ何を目的にゴルフをしてるかっていうのはそれぞれだと思うんですけども、まあ何か目標があったり、目標がなくても、まあ一日を楽しもうというメンタル、まあメンタリティになるのか、そのあたりは、まあそれぞれなんですが、まあ僕も、まあゴルフコーチとしては皆さんに楽しんでもらいたいという思いがですね、一番にあるので、 こういったコメント本当にありがとうございます。ということで、引き続きですね、またぜひコメントいただけたらと思います。ということで、今回の、ゴルフクラブの選び方というか、まあ、どのメーカーとか、どのシャフトがいいとかっていう話を、したいわけではないんですが、最近、まあ、ゴルフのフィッティング行ってこう言われたんですよねとか、なんかこう YouTube で、まあ、このドライバーがすごく飛ぶしいいっていう風に言われてるんですけどどう思いますかとか、なんかあんまりボールが買ったんですけど上がらなくて、なんかフィッティングした意味あったのかなとか、なんかいろんなね悩みを相談されるんですよ。でそれぞれにあった、まあ、その方を僕が何年も見ている方であればですね、その方のスイングだったり癖だったり、まあ、あとは性格だったり、いう部分が見えているので、まあ、これがいいんじゃないですかっていう提案はできるんですが、まあ、今回はそのどの方に向けても自分の中だったらこれを言うなっていうことを、簡単にですが皆さんに話していきたいなと思ってます。まあ、そもそも僕はゴルフを始めた時には当然ながら、知識も、メーカーのそのゴルフのメーカーがどれぐらいあるとか何がいいとかどれぐらいの相場なのかってことは全くわかりませんでした。まあ当たり前ですが、まあ無知という、中でですね、まあ失敗がたくさんあったんですよね。まあ最初始めた頃にゴルフクラブがないといけないということで、まあ自分のね親にお願いをして買ってもらったものが最初ミズノの、カーボンのクラブだったんですよね。でまあそれも、まあそんなに安いものではないので、まあ、僕自身もすごく嬉しくてですね、買って練習をして、そしてあるスクールに行った時に、その女性のコーチだったんですが、今でも活動されてるのかなどうなのかちょっとわからないんですけど、まあ、マミさんという、コーチに、まあ、本当に非常にマナーだったり、まあ、行動に対してすごくうるさいコーチだったんですよね。だから技術を教えてもらったっていうよりも精神面を教えてもらったというのが、なんとなくこう自分の中の記憶としてあるんですけど、その方にそのクラブを見せたら、なんというクラブを買ってるんですかって言われてしまいまして、カーボンなんて買うもんじゃないよみたいな、カーボンを買って上手くなるわけないみたいな、こう、まあそういったニュアンスの話をされまして、みたいな。いや、これ、買ったばっかなんだけど、みたいなことをなんか話したというか、まあ親といろいろなんか揉めた記憶がありまして。で、まあ今考えると、まあそのカーボンはどうとかっていう話は、まあ確かに、まあ、感じる部分ではあるんですけど、まあなんでかっていうと僕は競技者を目指してて、まあ、これからそのプロになっていきたいということをその先生にお伝えしていたので、これから上手くなるんだったら間違いなくスチール振らないといけないよっていうふうに言われたんですよね。まあエンジョイのゴルファーの方と、まあ、そうやって競技を目指すっていうところの全然視点が違うのであれなんですけども、まあそういった感じで、まあ何十万というクラブを、まあ結局また買い替え直す羽目に なりまして、なんかすごくその当時は親に申し訳ないなというか、まあ買ってもらってもう俺はこれでいいよっていうふうに言ってたんですが、なんかね、やっぱその時のコーチにダメ出しをされてしまうとですね、まあ買い替えざるを得なかったなっていうのが、まあその時の多分気持ちだったと思うんですが、まあそれから、まあ、自分なりに勉強してですね、まあ工房とか、いろんなゴルフ、まあその地クラブとかいろんなものを、当時、いろんなものを買いました。で、 まあ自分のね、行きつけの工房とかいろいろできたりとか、あと工房の方っていうのはその職人の観点からとか、あとマニアック、まあ研究者みたいな感じなんですよね。なのでそのよりマニアックなクラブを作ろうっていうことを、なんか今思うとその工房の方から感じたんですよ。で、まあ、僕もそのマニアックな分がすごい好きだったので、あ、もうこれ買ってみよう、あれ買ってみようとか、これチャレンジしてみようとか、あとマッスルバッグに、まあ、手をつけたりとか、まあ本当にいろんなものをチャレンジしたんですが、その当時はやっぱり難しいクラブを使わないといけないというか、もうプロになるんだったらもう点で打つような、点でこうボールを捉えていくような、まあ、芯の本当にちっちゃなものを使いなさいっていう風に、もうおじさんから先生からもう誰からも言われた記憶があるんですよ。で、それでこう研ぎ澄ましていいショットを打つっていう風に、こう、なんていうんですかね、洗脳されたまではいかないですけど、まあ、いろんな方が言うんで、ああ、やっぱそうなのかと思って買った記憶があるんですよ。で、まあ、それを練習して、まあ、その過程があったから今があるわけなんですが、今思うと、そんなに難しいクラブを持つ必要なかったなっていうのが、正直な意見なんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、僕がゴルフを始めた時期っていうのが、まあ、本当に、プロゴルファーになるって考えると、めちゃくちゃ遅かったんですよね。やっぱり小さい頃だとこう3歳4歳からゴルフというものを知って、まあ本当にもう小学生になる頃にはもうボールに対して何不自由なく打てるっていうのが大事だと思うんですよね。まあどの競技においても。なんですけど、僕はもう本格的にやったのが高校卒業からなので、まあ遅咲きというか、もう遅くこうスタートしたっていう身にある中で、まあ、すごい差が開いてる中で、自分のパフォーマンスを上げようと思ったら、やっぱりゴルフクラブは簡単であるべきだったなっていうことが、なんかこう自分で思うんですよ。で、難しい期間っていうのは、そのボールを打てなくなってしまうんで、まあ、ゴルフが楽しくないという時期が結構できちゃうんですよね。で、僕はプロゴルファーになりたいとか、上手くなりたいっていう、トップを目指すぞっていう意志があったんで、それを乗り越えれてきたと思うんですけども、やっぱゴルフを楽しみたいとか、毎日練習できないとかっていろいろこう考える中で、難しいクラブっていうのはやっぱりオーバースペックだと思うんですよ。まあそのクラブにこう美学というものを求めるとか、美を求めるっていうことであればまた別の話なんですけども、やっぱり今思うとゴルフクラブは簡単で、そして自分にとって美しいとかかっこいいとか思えるクラブで、そしてそのゴルフクラブのコンセプトが優しいっていうところに尽きるんじゃないかなと思ってます。で、皆様のゴルフクラブとかを見てると、まあ、約半分の人がオーバースペックだなというふうに感じてます。で、それは、このクラブが優しいとか優しくないっていう謳い文句じゃなくて、形状だったりとか、あとはそのクラブヘッドの重さだったりとか、明らかにこれ難しいよねとか、ボール上がらないよねっていう顔っていうのが、まあその経験上わかるというか、まあ、実際打ってみたらやっぱそうだよねとかって思ったり、本当にいろいろお客様のクラブを打たせてもらうと、だんだんこう自分の中で分かってきたんですよね。で、そのメーカーがいくらこれ簡単だって言っても、簡単だと思えないクラブが世の中に結構あるなっていうことに気がついてきてですね、最近はその形状はこうだからこれがいいですよとかっていう風に言えるようになってきたんですけど、やっぱりそれを知らないでフィッティングに行ったところで、その方に知識がなければやっぱりこっち簡単だからこっち使った方がいいですよっ ていうことを、まあ、フィッターさんから言われて、買ったものが実は、まあ、そんなに簡単じゃないよねっていう部分もあったりするんですよ。まあ、このあたりは本当に非常に、まあ、難しい、まあ、言いにくい部分になってくるんですが、やっぱり、自分の、まあ、信頼を受けるコーチに、やっぱり素直に言ってくれるコーチに巡り合うことが、まあ、何よりも大事なんじゃないかなって、僕は思いました。やっぱり、フィッターさんって、なんて言うんですかね、本当に仲いい人とかであればいいんですけど、スポットで年に1回とか2回行くぐらいで、そんな信頼関係ができてるわけでもないし、その方がどんな人なのかもわからないと思うんですよ。で、そこから、本当にいいクラブを、自分に合うクラブを見つけるって、まあ難しいっていうのが僕の率直な意見というか、まあ過去に僕がそうであったんですよね。で、今のアイアンを僕はもう15年以上使い続けてるんですけど、過去最高に僕の中では簡単なクラブだと思ってるんですよ。で、自分の技術はもちろんその当時に比べたら、まあ、自分で言うのもなんですけど、明らかに上がってます。上がってるにもかかわらず、その15年前の当時と変わらずそのクラブを使い続けてるっていうのは、やっぱりその15年前の時にこれは扱いやすいクラブだってことをやっぱり感じたんですよね。で、それを教えてくれたのが本当に、親身になって、まあ、自分のちょっとこうサポートをしてくれたあるおじさんの人なんですよね。まあ、その方が、まあ、その中古クラブだったんですけども、中古で、これを見つけてきてくれて、これ絶対いいよっていうふうに言ってくれて、それを買ったんですよ。だから、その、素材がいいからとか、なんか、ブランドとかって、あんま関係ないっていうか、まあ、値段もありますが、ゴルフクラブに関しては、まあ、ブランド選考がちょっと強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、このあたり、大事なことは、その少ない練習量の中でとか、今自分に置かれている環境の中で簡単かつ美しくかっこよくて扱いやすいものっていうのをテーマにして考えると非常にいいんじゃないかなと思っております。最近もフィッティングに行って、あるクラブを買われた方いるんですけども、まあ、僕から見るとなんでこれを買ってしまったのかなっていうことを、まあ、思ってしまいましたね。オーバースペックですね。難しい、そんなことを日々思いながら、レッスンをさせていただいてます。いろいろ自分の中で言える方の、まあ、その言える方っていうのは自分の中の、まあ、コミュニケーション取れてる方とか、本当に熱心にレッスンに通ってくださる方には、まあそういったことを個別で言うことできるんですが、まあ本当にスポットで、来られている方に関してはですね、なかなか言いづらいというのがやっぱり人間と言いますが、はい、という感じでございます。そういったことをですね、この素直部屋では話していきたいなと思っておりますので、また次も聞きに来ていただけたらなと思っております。皆様、これから涼しくなりますので体調管理には気をつけて、僕自身も含め、体の改善をしつつゴルフの改善も一緒にしていきましょう。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次もぜひ聞きに来てください。ではでは。